二十四節気と季節の行事。和文化研究家、三浦康子。芒種、6月6日から21日。芒とは、稲穂などの先端にある毛のような部分を指し、穂の出る穀物の種をまく頃という意味。稲は寒冷に弱い性質があるため、この時期に種をまいていましたが、品種改良後の現在はもっと早く行われています。自然界では、ホタルが舞い、カマキリの子供が生まれ、梅の実が熟す頃です。気温とともに湿度も上昇し、梅雨の時期を迎えるので、梅雨の準備をしておきましょう。夏至、6月22日から7月6日。夏至の初日の夏至日は一年のうちで最も昼が長く夜が短い日。北半球では正午の太陽がほぼ真上を通るので影も短くなります。秋の夜長に対し短い夏の夜を短夜と言います。夏至は立夏と立秋の真ん中で暦の上では夏の折り返し地点ですが、多くの地域では梅雨の最中、実際は夏至を過ぎ、梅雨が明けてから本格的な暑さがやってきます。暮らしを彩る行事、衣替え、6月1日。衣替えとは、季節に応じた装いをするために、夏物と冬物を入れ替える習慣です。中国の宮廷で夏冬の衣を変える習慣が平安時代に日本に伝わり、季節に合わせて式服を変えるしきたりになりました。明治時代に新暦が採用されると、6月1日から夏服へ、10月1日から冬服へ、制服などを衣替えする習慣となりました。地域差などありますが、この日を目安に衣類を入れ替え、上手に収納しておくと快適に過ごせます。ホタル狩り、6月頃。ホタルを鑑賞するホタル狩りは夏の風物詩。6月頃から各地でホタルが見られるようになります。ホタルは風がなくどんより曇った夜に飛び交います。綺麗な川や水田の草むらから日没後1、2時間をピークに活動するので20時台が目安です。イラストがあります。説明。夜の草むらでたくさんのホタルが黄色い光を放ちながら飛び交っています。説明終わり。入梅、6月中旬ごろ。梅雨入りのことを入梅と言いますが、農作業をする上で雨季を知るのは重要なことなので、暦には6月11日に入梅という雑節、季節の移り変わりの目安となる暦日があります。長雨はいろいろと大変ですが、梅雨がなければ作物は育たず、水源も枯れて暮らしが成り立ちません。湿気を自然に調節するイグサの座布団、さらっとした肌触りの麻の衣類、防腐抗菌作用があり、食欲増進にも役立つ酢、など、先人の知恵を生かしてみてはいかがでしょう。イラストがあります。説明。雨に打たれているアジサイです。水色とピンクの大輪のアジサイに、緑の大きな葉がついています。どんよりとした空から降る雨が細い線で描かれています。説明終わり。二十四節気と季節の行事は金剛で最終回です。寄り添う介護。高次脳機能障害の夫と助け合って生きていきたい。 2年前の2月、公民館で囲碁を楽しんでいるはずの夫から、ちょっと体がおかしいから来てくれ、という電話がかかってきました。急いで行くと、ひどい頭痛で苦しむ夫がいました。救急車で搬送されるとき、このまま夫が亡くなったらどうしよう、とパニックになりました。くも膜下出血で緊急手術をし、管につながれ横になっている夫を見たときは、元気だった夫がこんなことに、と目の前が真っ暗になりました。4ヶ月間のリハビリの後退院しましたが、10日後に外で転倒。同じ病院に戻り、今度は脳挫傷と診断されました。入院中、誤嚥性肺炎で口から食べることができなくなり、医師から胃ろうを勧められました。夫は意思決定できないため、家族で相談し胃ろうを行う決断をしました。しばらく施設に入所しましたが、また自宅で一緒に暮らしたい、口から食事を取らせたい、という思いで介護保険サービスを使い、自宅で二人暮らしを再開。食事は三食ミキサー食を作り、少しずつ口から食べられるようになりました。高次脳機能障害で目が離せない夫ですが、これからも助け合って生きていきたいと思っています。さいたま市 HA73歳。介護の現場から一言。怪我や病気により脳に損傷を負う高次脳機能障害によって、ご主人は意識の集中や気持ちのコントロールが難しい状況、元気な時とは違う様子に戸惑われたと思います。ご自宅で二人暮らしを再開され、手作りの食事を三食少しずつ口から食べられるようになられたのは、頑張り屋の奥様の支えがあったからです。どうぞお体を大切になさってください。ケアセンター高品、所長増田文江。皆さんの介護体験記約520字を募集しています。投稿により得られる個人情報は、住所、自治体名、年齢の掲載のほか、問い合わせなどに使います。医療生協と出会って、小さな力ですが、医療生協埼玉の発展のためにまだまだ頑張ります。北部地区 A ブロック、籠原南支部、雨宮美智子、顔写真があります。深谷市の保育園で働いている頃、園児の健康診断を小児病院、現熊谷生協病院にお願いしたのが、医療生協との出会いです。健康診断に見えた小林茂雄先生は、一人一人の園児の口の中や体を丁寧に見て、園児に大きな声で、体格は中、体格はよし、とおっしゃり、私たち保育士も安堵したのを覚えています。職員も病院で健康診断を受け、小柄な私は、体格は小、と言われました。私の子供たちも小児病院に大変お世話になりました。60歳で定年退職して、熊谷西支部の運営委員になり、支部分割後に籠原南支部の支部長になりました。毎月運営委員の仲間と、健康と平和の仕分けや支部ニュース仲間を発行しています。支部分割から3年目を迎え、私も80歳になりました。健康と平和を歩いて配布しながら、お花や果樹を眺めたり、小鳥のさえずりを楽しんでいます。おかげで体力もついています。小さな力ですが、医療生協埼玉の発展のために、まだまだ頑張ります。